新見南吉作、カニの商売。カニがいろいろ考えた挙句、床屋を始めました。カニの考えとしては大出来でありました。ところでカニは、床屋という商売は大変暇なものだな、と思いました。と申しますのは、一人もお客さんが来ないからであります。そこで、カニの床屋さんは、ハサミを持って、海っ端にやって行きました。そこには、タコが昼寝をしていました。もしもし、タコさん、と、カニは呼びかけました。タコは目を覚まして、なんだ、と言いました。床屋ですが、ご用はありませんか？
よくご覧よ、私の頭に毛があるかどうか。
カニは、タコの頭をよく見ました。なるほど、毛は一筋もなく、つるんこでありました。いくらカニが上手な床屋でも、毛のない頭を刈ることはできません。カニはそこで、山へやって行きました。山には、タヌキが昼寝をしていました。
もしもし、タヌキさん。
タヌキは目を覚まして、
なんだ、
と言いました。床屋ですが、ご用はありませんか？タヌキはいたずらが好きな獣ですから、よくないことを考えました。
よろしい、買ってもらおう。ところで、一つ約束してくれなきゃいけない。というのは、私の後で、私のお父さんの毛も買ってもらいたいのさ。
へい、お安いことです。
そこで、カニの腕を振るう時が来ました。
チョキン、チョキン、チョキン。
ところが、カニというものはあまり大きなものではありません。カニと比べたら、タヌキはとんでもなく大きなものであります。その上、タヌキというものは、体中が毛むくじゃらであります。ですから、仕事はなかなかはかどりません。カニは口から泡を吹いて、一生懸命ハサミを使いました。そして、三日かかって、やっとのこと仕事は終わりました。
じゃ、約束だから、私のお父さんの毛も買ってくれたまえ。
お父さんというのは、どのくらい大きな方ですか？
あの山ぐらいあるかね。
カニは面食らいました。そんなに大きくては、とても自分一人では間に合わぬ、と思いました。
そこでカニは、自分の子供たちを港小屋にしました。子供ばかりか、孫も、ひ孫も、生まれてくるカニは港小屋にしました。それで、私たちが道端に見受ける、ほんに小さなカニでさえも、ちゃんとハサミを持っています。